プロレストピックス。さあということで、ここ
は
プロレストピックスでございます。
はいはい、うん、
ということなんですけども、今回ちょっとね、
めちゃくちゃ
トピックスが多いんですよね、この
4連休で。
ど
の団体もやっぱね、ここぞとばかりにやっぱ興行を打ちましたね、
はい、
まあ、しかも ね、
打ったね、
まあ、スポーツの日ってことでね、オリンピックの開幕もあったし、やっぱスポーツで言えばね、我々はもうプロレスじゃないですか、やっぱりね。
うん、まあ、ここは
ある意味プロレスの日でもいいんじゃねえかっていうね。もうどの団体もやっぱこの4連休、まあプロレスやってて、でも本当個人的にはね、1日2興行から3興行見るみたいな毎日だったんですよ。頭破裂しますね、本当に。やっぱね、プロレスね、好きな方だったらやっぱ嬉しいじゃないですか、もう。好きなプロレスがもう、こんだけ溢れてるって幸せな状態で。いや、日本プロレスだけど、裏でこの団体もやってる、うわ、見れないみたいな、めちゃくちゃ幸せな状態ですよ。
まあ、いや、そう考えるとそうだな、1年前の自分たちからしたら嬉しいよね。
何も見れなかった
わけですね。何も、何も見れないという状態から考えたらね、もうマジ見れなくて夜も眠れねえわみたいなね、逆に嬉しいよって感じだよね、そんなね。
はい、
で、お話しするのはですね、ちょっと前回、ダイジェストになってしまった、
前回ね、
ダイジェスト
式になってしまった、だったからとかもあるんですけども、なんつうかな、一個一個が長すぎちゃったね。で特にさ、
いろいろ話しすぎましたね。
一番の、まあ、これは嬉しいね、サプライズなんだけども、我々の話の中で出てきた、膝王ですね、キングオブニー。もうね、ひょんなことからね、膝切りの中の膝切りを決めようっていう大会はどう、っていう提案が出てきましたよ。
そうそう、あなたがね、急にね、突如言い始めたね、キングオブニーをね、
何言ってんのかみたいな感じで思ったけど、ったんだよね、
先ほどね、そう、先ほどね、わらび収録、
はい、
先ほどというか、オープニングの方でね、聞いていただいた、わらび収録でもね、その話をね、ちょっとカテプラさんにしたんですよ。その、キングオブニーっていうのを、こう、相方がやりたがってんですよ、なんて話したら、食いつく食いつく。すごい、なんかもう、俺わかんなかったもん。いや、誰々のなんとかが、みたいな。で、この時のちゃんとが、逆にこれ、なんか、辛いんだよね、みたいな。逆にちゃんと待ちだよね、みたいな。
皆さん、そうなんだよ。ちゃんと待ちだよ、みた
いな。何と思って。
なんだろうな。感覚がやっぱ近いね、みんなね。思うことはやっぱね、似てるのよ。
いやー、すごいね。
はい、
いや、これ普段さ、こういう収録してると、あなたをちょっとさ、変な人扱いしようとするんだけどさ、プロレス界隈になると俺が変な人扱いになるからね。なんで知らないのってなっちゃうからさ、あなたが正義になっちゃうからさ、
なんかおかしいよな。
なんか
さ、普段だったら俺がね、
そうおかしいんだよ。
普段もう、どんなことでもプロレスに例えたりとかさ、もう、そんな、なんか、何言ってんって感じじゃん、一般的に言ったらね。そうそう。だそう、ボケで言って
ボケだもんね。
何でもプロレスだったりなんて、もうボケなのよ。だけど、それを一般的にね、やれる環境になっちゃってるんだよね。
そうなんだよ。だから、なんだろう、変な人の中に集まってしまったら、変な人は変な人じゃなくなっちゃうんだよね。プロレス、ね、プロターの中に入ってしまうと、プロターはもうただの普通の人になってしまうんだよね。むしろ、ライトファンが変な人になっちゃう。
言いすぎるんだけどね、
周りがね。本当に。ついていけない変な、そう、もうおかしいんだけどね、その空間ってね。ということなんで、まあ、キングオブニー、じゃあちょっとキングオブニーの話、
そうですね。
だけさらっとしましょうか、5分間ぐらい。
はい、
そっち先にしようか。多分、先にしないと多分、後々になっちゃうから。じゃあ、これは立案者の一通から説明した方が早いね。俺は正直言ったら、全然分かってないから。
まあ、前回の、まあ、軽くね、復習をしますと、
はい。
まあ、キングオブニーっていうのは、まあ、はい、そのね、今、プロレス界ですごい、膝切りがこう蔓延してると。 で、その膝切りの中の膝切りを決めようって話になったんですけど、うん、その中で、まあ、この人の膝切り、いいよねっていう、うん、まあ、討論バトルじゃないけどさ、うん、プレゼンバトルみたいな、この人の膝が、うんうんうん、なんかこういうものでこんだけすごいんだよっていうのを、戦ってって決めようって話になったんです、うん、前回まで。で、まあでも、膝蹴りって言っても、いろんな選手がもう使ってるわけで、でやっぱ我々二人でさ、決めてもやっぱ面白くないじゃないですか。そうそうそう。まあ
正直二人だけじゃない意見じゃない？
あの、随時ね、
うん、
我々のツイッター、シューティングスターラジオのツイッターで、うん、この膝蹴り、この人の、はい、この膝蹴りいいね、みたいなのを、ちょっと募集しようかなと。
うん。うん、
で、随時募集して、
で、
ある程度数が溜まったら、その中から、
うん、
まあ、
うん、
トーナメントなんで8かな ?16 だと多いんでね、8にしたいと思うんだけども、8選手、8技、
はい、
?8 の膝蹴りの技、
うんうんうん、
まあもちろんそれがさ、あの、うん、どの選手の何かでもいいし、もうなんかシンプルにニードロップとかでもいいだろうしね。いろんな膝を使ったその膝蹴りを、まあ、いろんな方から募集して、うん、まあ、例えばさ、その、まあ、さっき、まあ、ニードロップって言ったか、ニードロップちょっと紹介すると、まあ、真壁闘技のニードロップがいいと思うみたいな人もいればさ、はい、あの、ブロディのニードロップいいよって人もいるかもしれないじゃん。うんうん、そしたら、その、ニードロップはこんだけすごいんだよっていうのが、こう、二つ紹介できるじゃん。で、ニードロップとしてのこのさ、うん、
はいはい、
何この、優勝がちょっと近づくというか有利になるわけじゃん。そういう感じで、この人のこの技がすごいとか、うん、この技はなんで面白いんだ、みたいなのを、いろんな人から募集して、それを我々の中で、こう、
うん、
8個決めて、戦っていこうかなと。
うん。だから、つまり8個集まったら、その、
はい、はい。
まあ、それを紹介して、で、その中でいいやつを自分たちが、はいはい、俺たちの独断と偏見で、
そうですね。
選んでいくっていう感じかな、はい、多分、おそらく。
これがある程度の、うんうん、あの、ううね、だんだんルールが定まってきた、この、キングオブ2でございます、これが。だまずは、皆さんからね、いろんな膝蹴りを募集しようかなと。で、これは随時募集します、これは。
はい。
なんで、この企画が、早くできるか、はい、何年後かにできるかは、皆さん次第なんですよ。うん、はい。
あ、なるほど。そういう感じなのか。なんかさ、普通さ、こういう企画立てるときってさ、いついつに、なんていうの、例えば、
はい、
あの、会期派だったらさ、会期派のあの、うん、イベントまでの投票期間みたいなさ、あったじゃん。で、そこまでに、こう、集まった、こう、投票数で1を決めるとかだよ、だいたい。あ、そっちなんだね。もう、あの、集まり方によって、開催するかし、
そうです、
いつ開催されるのかっていうか決まってくんだね。あ、それ面白いね。あ、もうこれ聞いてる人たちがすごいね。プレッシャーだね。
もうこれは全然なんか申し訳なかったらさ。
あ、面白いな、これ。
もう開幕戦決勝の可能性あるからね、これ。
うん。
二つしか出てこなかったから、もう二つ、もう二つしか出てこなくないと思うのは、やっぱこれ聞いてる方ってね、やっぱプロレスめちゃくちゃ知ってる人だから。
うん。
多分俺らよりも多分膝切りを知ってる人かもしれんので、
ね、
そういう方々からやっぱね。
うんうん、
こういろんな知識というかね、を蓄えて、うん、蓄えた上で、膝蹴りをね、決めようと。頂上をね。
うん。
まあ、そうなっておりますので。
はい。どうしましょうか。はい、どうしましょうか。なんかハッシュタグとか作る？ハッシュタグとか皆さんにつけてもらう。普通に SSR555 でもさ、
せっかくだからね。
なんだろう。ただ、キングオブ2だと長いじゃん。
膝王にしようか
。膝王の膝はどうする？膝王
の膝は。漢字2文字のがなんか収まりよね。
漢字、あ、そうだよね。うん、じゃあ、ハッシュタグ、漢字の膝王です、ね。
膝王。
漢字で膝王。で、
はい、
あの、つぶやいていただくという感じですね。だから普段はね、あの、聞くだけみたいな人だったり、いい、今日初めて聞いたっていう人も、まあ、中にいると思うんで、あの、もし、あ、何その企画、ちょっと頭おかしいじゃん、面白そうって思ってくれた方は、はいはい、ぜひね、ツイッターの方に飛んでいただいて、ツイッターで、膝王で、
陸王みたいな、
ね、ということですね。
膝を。
あ、いいじゃん。陸王、膝王いいじゃん。
はい。
ちょっとじゃあ陸王の
あれだな、膝王。
ロゴちょっと隠ろう。
なんかさ、陸王って丸だったじゃん。膝王いいじゃん。あれなんか丸がちょっとなんか歪んでたから、膝のなんかさ、シルエットみたいなさ。
あ、だから膝小僧でいいんじゃない
膝
小僧にさ。わかった。あ、なんか、はい。あ、わかった。じゃあさ、
うん、
これじゃあ、いいや。あのさ、アイコンさ、あの、一通の膝に、あの、膝王って書いてさ。
そうします
ね。いいじゃん、それで。
確かに確かに。
よくね、だって、ま、丸じゃん。くだらね。だからあれだな、あの、一通の膝にマジックでさ、はい、膝王って書いてさ。
いいじゃないですか。
それアイコンにして、盛り上げていこう。
いや、膝王絶対面白いと思うんだよ。面白いうん、なんでね。
膝をどんどん行くね、これ。
ぜひぜひ皆さんも、ね、
これだだん
募集してますんで。この人の膝切りが好きっていうのをね、募集しますんで。
くだらねえ。
はい。
これさ、だんだんさ、あの、皆さんにさ、あの、なんつうの、この企画キャラクターみたいなのさ、募集してさ、なんか、膝のひーくんを作りましょうみたいな、なんか、
それも面白いね。
膨れ上がってたら面白い。
いや、こう、みんなで盛り上げて、ここ、いろんなアイ
ディア。俺らはさ、正直言って。
募集して
ね、盛り上げていこう、これは、うん。なんか俺らはさ、正直さ、なんていうの、まあ、こういうさ、立案はできるけどさ、そういうなんていうの、クリエイトのところってさ、
ね、
あんまりこう、やってこねえじゃん、あんまり。なんていうの、デザインとかはさ、やるけどさ、イラストってあんまり俺ら苦手じゃん。だからなんか、なんだろう、大会キャラクターみたいなのあるじゃん、それこそ、オリンピックだったオリンピックのキャラクターみたいなさ、なんかそういうさ、アニメみたいなやつをさ、
いいっすね、
ちょっとイラスト作ってもらってさ。
ね、これがね、盛り上がったらさ、やっぱみんなでさ、
それを
一緒に盛り上げて、この熱をね、うん、みんなと一緒に高めていきたいので。
そうね。
いや、このくだらない客にどれだけの人が集まってくれるか、楽しみじゃないですか。
ちょっとね、楽しみだね。だからちょっと皆さんね、ちょっと、はい、ぜひ、少しでも興味ある方は、ツイッターで、
お願いします。
ひざごで、ハッシュタグひざごで、つぶやいてくださいということですね。さあ、では、まあ、その話はちょっとエンディングでもちょっと軽くはしますが、
すいません。
ということで、ちょっとじゃあ、行きましょうか。で、本日の目次に関しては、はい、まあ、先ほどもね、フラッと言いましたけど、前回、ダイジェストになってしまった、のは、ノアとプロレス、
そうですね、
はい、ノアと新日についてを、まあ、中心にお話しさせていただいて、まあ、いかがあるかもしれないけど、はい、まあ、その他というか、まあ、前回、ダイジェストじゃない、前回本編みたいな感じで喋ってしまった、他の団体を、まあ、こうちょっとつまみ食いみたいな感じでお話ししていこうという感じですね。はい、では、どっちから喋りましょうか。ノアに行きます。
話しましょうかね。はい。
ノアから、はい。OK です。
ノアで行きましょう。そうですね。この4連休内のノアの大会は、何大会だったかな、はい、?2 大会かな、はい、で、今日もあったんですよ、実はね。
僕は、うん。多いな。
どこからだ ?22 か。
すげえな。
はいはい。21のコラーゲンホール大会、ね、これですね。まあ、メインイベントは GHC タッグ王座選手権試合があり、まあ、セミで、GHC ジュニアヘビーの試合があったと。
うん、
で、まあ、この次の日、うん、23日も同じくコラーゲンホール大会がありましたと。
うん、
で、ここではまあ、一番大きな、はい、話題だったのは X。メインイベントで、まさきたみや、清宮海斗と組むのは誰なのかってところで、X が、こう、話題になってるというような大会ですね。
うん。
で、それで、はい、今日、27日。この大会はですね、ノアジュニアの、うん、チームゲーム4対4イルミネーショントーナメントということで、4チーム。
うんうん、
が今ね、ノアジュニアこう席巻してるわけなんですけども、うん、この4チームの中で、うんうんうん、イルミネーションマッチ4対4の、
うん、
この負けたら脱落してって最後の一人になるまで戦い続けるっていう、このイルミネーションマッチで、
はい、
まあワンデートーナメントとかね、で一番のユニットを決めようじゃないかっていうのがこの日ありましたと、まあ、ノアはこの、はい。
はあはあ、あ、そう
なん
だ。
3大会について語りたいと。
うんうんうん、
思ってます。
はい。
はい。じゃあ、まず最初に、一番初め、22日の後楽園ホールから、語っていきたいと思うんですけども、うん、まあ、この日もね、うん、結構濃かったんですよ。大会としては。もう第一試合からね、ファンキー軍団がね、うん、出てきましたけど、やっぱこのね、はい、4選手が出てくるだけで、もう十分というか、濃いんですよ、本当に。
うん、
このように出てくるだけでもなんかこう、胃もたれするような絵面。いや、まさか谷口がこうなると思わなかったですからね。
確かにな。
うん。でも、今なんかすごい、
まあね。
はっちゃけてて、こう、フレッシュさがいいっすね。
うん。
谷口もなかなか四変化してるよね。そういえばだけど。そうそうそう。
だって、マイバッハ谷口だったじゃん。
で、なんか、
そうだよ。
またなんかさ、このふざけたことによってさ、マジで切れた時に、
うん。
マイバッハが出てくるみたいな感じも面白いかもね。
あ
ー。うん。
なるほどね。
で、
ね、
個人的にはね、うん、剣王と、中村大輔選手、
うん、
もうシングルマッチはすごい面白くて、うん、この人ディープとかに出てる、うん、総合系の選手なんだよね。はい。
あ、
だからなんか、なんか、現代版 U の戦いみたいな感じで、まあ以前グレートの話させてもらったんですけど、うんそれに近いテイストですごい面白かったですね。ねうん、まあ、剣王ってやっぱそっちでも、うんうんうん、まあある程度対応できるし、プロレスっぽさも出せるから、
うん、
なんだろうな、なんか、U、うん、の中でも、この格闘技っぽい面白さ、その、マジなね、感じの面白さと、
うん、
プロレスのその面白さみたいなのを、こう、いいバランスでこう見せてくれるんですよ。うんそこはなんか、剣王ってなんか、こう、器用だなと思うような一戦でしたね。うん、で、またその次のタッグマッチでも、桜が出てきますから。ノーマだから、そういうのも見れていいなっていう。うん、
そっか。だから、そっか、ノアってそっか、杉浦とか、塩崎みたいな、はい、ゴツゴツの、ね、試合ばっかりではないもんね、そういうさ、KO みたいにさ、
うん、
もう ガチファイトみたいな感じの選手もいたりとかさ、なんだろう、そうね、結構いろんな、なんていうの、うん、種類の選手がいるから面白いよね、見ててね。よりなんていうの、そのさ、総合寄りの選手がいるっていうのが、なんていうの、リング立つってさ、なかなか見てて、ね、
大なんていうの、いや、そうだね。
飽きないよね、試合が。
うん、やっぱ総合は総合のね、うん、ヒリヒリ感っていうのもありますから、そこもどっちも感じられるっていうのはいいですね。うん、しかもこのタッグマッチでは ね、この宮本優子と桜庭の、このなんだマッチアップというか、対決が見られたのもすごいレアかなというね。うん、まあ宮本優子で言えばね、いろんなね、インディ団体を渡り歩いた、まあプロレスの達人じゃないですか。
うん。
まあ俺はそう思うのよ。すごいプロレスの達人だなと思うのが宮本優子で。まあ総合のかね、やっぱ、達人といえばもう、
うんうん、
達人というかもう千人レベルですけど、この桜庭がね、この、一緒にね、こうリングに立ってるっていうのが、
いやそうだね。
めちゃくちゃ面白かったですね。で最後三角締めで決めたんだけど、
うん、ああ、そうなんだ。
それもなんかさ、宮本は宮本らしいこのプロレスの中でのさ、この三角締め、うん、三角締めじゃないと、バックサイド。
うん。
を決めるんだけど、そこでスルスルと抜けて三角っていう。
はぁ、
い。いや、なんかこのプロレスとこの格闘技のさ、
うん。
こう間にある薄いなんかこの線をさ、
うん。
この二人がこう綱渡りしてるようなこの、ドキドキ、どっちに転ぶんだっていう。
うんうんうん。
それがすごい面白いタグマッチでしたね。
いやぁ。そっか、これあれか。杉浦と丸藤が、タッグパートナーだったんだね、二人の。ああ。
そうなんですよ。まあ、これは一応、丸藤と、桜庭の、あれですね、前哨戦。
うん、うん。ああ、そっかそっか。
はい、広島でね、タイトルマッチがあるんで。
そうですよね。
で、丸藤のやっぱチョップってすげえ強いじゃん。
うん。
それに桜庭はこう、うろたえるのもさ、
うん。
まあ、総合じゃチョップ受けねえしなっていう、ところもあるし、まあ、これがでもプロレスの強みかっていうところもあるかな。
うん。
で、どっちも感じられてよかったですね、これは。
そうだね。
はい。
はい。
で、まあ、それもありつつ、まあ、この日は、セミとメインが一番暑かったんじゃないかなと思うんですけど。うん、
いや、これは暑いね。
はい。
うん。
いや、この日のね、セミは、GAC ジュニアのヘビー級選手権試合。
うん。
で、チャンピオン、早田 VS、日高行くと、ってことで。
うん。
ね、プロレスね、知ってる人だと、この日高行くと、といえばね、このゼロワンのイメージがすごい、あるんですよ。
おー、ほうほうほう。
ただ、ね、日高行くと、こそなんかこの、やっぱ、ね、インディープロレスを渡り歩いてきた、この達人的なね、
うん。
雰囲気もありますし、早田はなんかこの若いけど、小川のね、パートナーを務めたことでなんかこの、若くしてこの、プロレスをこう知り尽くしてる感というか、マスターしてる感がやっぱあるから、
うん。
心のなんか渡り合いみたいなのが、すごい見てて面白かったですね。
はい。
で、やっぱりね、早田強いなっていう印象で、この試合終わったかなと。
あ、そうなんだ。
はい。だからビジュアル的にもかっこいいし、
うん。
なんか人気出そうだなーって思ってた反面、実力もめちゃくちゃしっかりしてるから、
うん。うん、
どっちからもこう、なんだろうな、こう、入り込める選手。
うん、うん。
だなーと思って。いや、これはね、ノアジュニアやっぱ面白いなーって思いますよ。
ちょっと今後あり得るね、なんか、早田がちょっと、来るかもね、このまま、なんか自分の時代に、政権に長期政権もちょっとあって面白い。
夢じゃないですね、これは。うん。ありそうですよ。
なんかノアジュニアってさ、俺のイメージはさ、うん、なんていうの、こう結構入れ替わりが激しいイメージがあるのよ、俺はジュニア。
あ、そうだね。
今現状。だからなんかこう、うん、絶対王者みたいなのがさ、一人いてもなんか面白いなって。
そうだね。
でもジュニアヘビーってさ、どうしてもさ、スピーディーなさプロレスだから、そのなんつうの、試合展開もそうだけどさ、ベルトのさ移動も結構スピーディーじゃん、意外と。
そうね。
だからジュニアヘビーで絶対王者って結構下手したらヘビー級王者よりも厳しいかもしれないなって、ちょっと俺は、うん、普段から思ってるからさ、かちょっとね、ここで早田がね、
はい、
ジュニアヘビー、 GHC のジュニアヘビーのちょっと長期政権を狙える位置にいるんだったら狙ってほしいなと思うね。
そうね。
うん。
いや、可能性ですと出てきたなーって感じしますよ。
やっぱ試合展開的にもそんな感じなんだ。
いや、すごい面白いですね。
あ、ほんと？
で、やっぱね、GC ジュニアといえば、って聞いたら多分、はい、大半の人は今、原田って答える人が多いと思うんですよ。
あー、そっかそっか、うん、う
ん。それがだんだんこのね、
うん、
いや、早田もいいんじゃねって人がどんどん増えてきたら面白いなっていう。うん、
あ、いいね。それ面白いね。
うん。いや、彼もね、インディー出身ではあるものの、
うん。
なんだろうな、この、ノアでこう上がっていくんだって、このね、熱量も感じられるし。
うん、うん。
なんか普段はこのクールな感じの選手なんだけど、
うん、
うん。やっぱこの、試合展開を見てると、この、自分が盛り上げてやるみたいな感じもね、
うん。
感じたりして、いやー、押せますね。
うん。
さあ、まあ今かなりね、ノアジュニア、面白いことになってるんで。
うん。
で、いろんな選手がいるんですよ。いろんなタイプの選手が。
うんうんうん。
いや、それこそなんか、ね、今チャンピオンだから、早田を応援するでもいいと思いますし、
うん。
他にこの選手がいいと思うって人を見つけて、こう応援していくのもいいかなっていうね。う
ん、なるほどね。
はい。最近、中さん、ノア見てます？ノアジュニアすごいっすよ、今。はい。
いや、実はね、これはね、言ってなかったんですけど、
はい、
あれはなんだっけ、あ、飛んだ。サイバーファイトの、
はい、
サブスクなんだっけ、名前飛んじゃった。
レスユニバースですか？
そう、ユニバース入ってたですよ、私。うんうん、
はい。
で、ユニバース入ってて、実際、横浜、横浜、横浜じゃない、 やばい、埼玉スーパーアリーナは見たんですよ、はいはい、ユースユーバースで、うんうん、あの1ヶ月間無料のやつで、
はいはい、
んで、いつだったかな、いつの試合だったかな、なんかの大会のメイン見ようと思って、
はいはい、
ユースユーバース開こうと思ったら、なんか自動大会なのかよくわかんないけど、お金がお支払いしておりませんみたいな感じで、えみたいな、いやいや嘘だろ嘘だろと思って、なわけないよと思って、こうあの登録した時のメール見たら、俺あのスマホのあのなんていうの、スマホのさあの決済か、
はいはい、
と合算で、スマホの料金と合算で、
うんうん、
送ってたんです、送ってたって言葉が出てこないな、契約してたんですね、
はいはい、
で俺その埼玉スーパーアリーナの大会の後にスマホ変えてるんですよ、はい、スマホ変えて、あ
で、そうなんだ、
契約会社も変えたんですよ、だから、
はいはい、
あのとどのつまり、あの結局あの月額のお金払えないで、まあまあつなんつうの、払えないことないけど、まあ現実的には払えないで、
はいはい、
まあ、強制大会なのか払い方を変えればいいだけなのか、
はいはいはい、
あの現状今見れてないっていう状態
やってしま
ってるよねやってしまってるよねやっちゃったよ
ね、 なかなかね、やっちゃってる、
でなおかつやっちゃってるよね、だから俺さあのワールドもさ大会しちゃってるしさ、俺見るすべねえんだ今、マジ見るすべねえんだやべえよ本当
まさかのプロレス絶縁状態でした、
やべえんだよ本当、だからさ最近さ あのプロレスの話、うんうん、自分からできない理由そこなのよ。
なるほどね。
見れてないのよ。
実は影が。
そうなのよ。
なるほど、なるほど。
やってしまったーと思ってさ。
やらかしたーって。でもそれでね、言うと、やっぱ今、ノアめちゃくちゃ面白いし、
うん。
レスルユニバース入って、あの、一つ気づいたことがあるんだけど、
うん。
あの、時間が足んないのよ。
うわ、やばいな、マジか。
ノアってすごいいろいろ大会あるでしょ？
うんうんうん。
だけど、レスルユニバースって DDT もあるんですよ。
で東京女子もあるでしょ、
そうなん、東京女子もあるんですよ、ガンプロもあるんですよ、
やばいな量多すぎるな、
いや DDT って結構地方大会も見どころあったりして、
うん、あーそっか、
結局見ちゃうんですよ、ついつい見ちゃうんですよ、
うわ
ー、で東京女子、
うん、
今シングルのトーナメントやってます、
マジか、
見ちゃうよねっていう、
いやマジさー、ちょっと時間足んねえなリアルに、
いやそうなのよ、でね、あのそれでそのプリンセスカップっていう、あの東京プリンセスカップっていうのがその、
うん、
登場のね、シングルあるんですけど、
うん、
いやこれもまた面白いですし、
うん、
DDT っていうとね、あのダムネーションっていうユニットが、
あーそっか、
興行やったんですけど、
うん、
まあ面白かったんですよ、
なるほど、
まあ、まあこれもね、ちょっと、時間的に、これまで話してたら、マジで時間かかっちゃうから、
うん。
本当話せないのが残念なんですけど、本当ダムネーションの大会すっごい面白かったのよ。
うん。
だね、デスユニバース、これで、900円でしたっけ、
うん、うんだね、900円だね。
むっちゃお得じゃんって思っちゃって。
いや、すごいね。
で、全部この大会をさ、うん、会場に行こうと思うとさ、
うん、
やっぱ追えないじゃないですか、
うんうんうん、
東京だけじゃないし、
うん、
だからこうこれ全部を900円で、
うん、
しかもさ通勤とかの空いてる時間でプロレスでね、その空いてる時間をプロレスで埋められるってこの幸せ幸福感、
いやほんと幸せだよそれは、
これ月900円えぐくね、うん、と思って、
うんうんうん、
価値観ぶっ壊れちゃうんですよ、
だって一大会普通8000円ぐらい払ってんだから、
そうそうそうそう、
6000から8000払うんだから、
ね、そうなんですよ、
全部見れる
んだよね、プロレスのその価値観のこのインフレというかデフレというか、
うん、
急速に加速してしまって、
いやだから本当そうだよね、だからもう需要があるのにさできないっていう状態がさ、だいたい去年ずっとそれだったからさ、もう、
うん、
もう爆発しちゃってるよね完全に、
爆発しちゃってるんですよ、
うん、
スーパーズね、入るべきっすね。まだこれ、弾いてる方で入ってない方は、もう絶対入った方がいいっすね。
どうやって再入会しようかな、今。もうクレジットでやるか。
いや、長さを含めね、あの、まあ、長さはね、あの、特別な事情ですけど、まだ入ってるか悩んでる方はね、ぜひぜひ。 おすすめですよ。
最悪あれだよね、あのお支払いできなかったからペナルティーでみたいになったらちょっと泣くな、普通に
泣くなこれ。
まあ、それはないと思うけどさ、支払い方法変えればいいだけだから。
そうね、
悔しい、マジで悔しい、痛いんだよ。
面白い。まあ話は戻すんですね。
はい、
今のノアジュニアすごいなんかね、いろんなね個性的な選手がいるんで、
うん、
あの飛ばさずね、ちゃんと一人一人こう、うん、選手を見て、
うん、
あこれいいなって選手を、
うん、
こう見つけて、こうなんだろうな、ノアジュニアを応援するのもありかなっていう。
なるほどね。
まあ、この後はノアジュニアの、がっつり一大会ありますんで、そちらでもねちょっと話していこうと思うんですけど、うん、
はい、
いや本当ね今めっちゃ面白いっすっていう、うん、ところで、まあ、今回の、ジュニアヘビー級の、選手権試合では早田が、防衛したと。
はい、はい、
でこのクロス式403インパクトっていうのがこの、あれだね、ブレンバーさんの要領で持ち上げての DDT、
うーん、
これでまあ勝ったっていう感じかな。
うん。
最近はね、あの、何だっけ、ヘリックっていう、あの、片膝ついた状態の相手に、あの、フランケンしたいなというか、ヘッドシザースか、ヘッドシザースを決めて、顔面を、マットにこうぶち当てるというかね、沈めるっていう。
ほうほうほう。
こう独創的かつ強力な技を使ってたんだけど、
うん。
まあ、それからもう一つね、あの、なんだろうな、技のバリエーションを広げたってことで、
うん、
なんかちょっと盤石感が出てきたなっていう印象ですね。
なるほどね。
はい。
ヘディック、まあ、そうね。うん、
はいはい。で、まあこの時、これで、初防衛に成功って感じですね。
うんうん。
じゃあ、次行きましょうか。
はい。
次が GC タッグ王座、王者決定戦ってことで、これが、前王者が正木民也と、中島勝彦は持ってたんですけど、ここがね、
うん、
仲違いしたことにより、
はい、
王者決定戦が組まれたと。
はいはい、そうですね。
で、お互いパートナーを、決めてね、持ち寄ってというか、うん、決めて、選手権試合を行ったんですけども、
うん、
正木民也のタッグパートナーが清宮海斗、
うん、
で、中島勝彦のパートナーが同じ混合の瀬山学ってことで、
うん、
個人的には、ソヤが、なんだろうな、前より、こう、凶暴化したなっていう印象で。
ああ、なるほど。
だから、セヤ学というと、どうしてもゲットワイルドの時の。
ああ、そっか。
大森とね、組んでた時のセヤ学の、ちょっと、天然キャラの、おちゃらけな感じがあるんだけど。
うん。うん、
この混合入りしてからこの無口なね、感じでこうシリアスにパワーをこう、パワーファイトを突き詰めてる感じがあるんですけど、うん。
なるほどね。
これがなんか逆にこの凶暴化を進めてるというか、うん、それが面白いっていう。
うん。
で、今回はこの、餅つき式パワーボム。
うん。
こうパワーボムをもう何回もこう繰り返しやるって技があるんですけど、
うん。
これをね、引っ下げての、瀬山ナブですよ。
うん。
いやー、めちゃくちゃこう楽しみだったわけですよ。
うん。
まあ、この大会ね、アベマで、放送したんですけど、
うん。
この日、裏でも新日本プロレスもやってたんですよ。
あ、そっか。
そうそう、これが何じゃっけ ?22 かな、うん。
22、大阪だっけ、
お、うん、そうっすね、大阪っすね。で、やってて、で、確かこれメインの時間被ったんですよ。メインの時に新日本プロレスも被ってて。で、どっちも見てたんですよ。
うんうんうん。
で、どっちも見てたらね、新日本プロレスが気になって、うん、まあ二つでね、見てたんですよ。iPad と携帯で、
うん。うん。
で、気づいてたらね、携帯をね、
うん、
まあなんかの時に、通知かなんかで、ね、返事かなんかしたのかな。
うん。
で、消しちゃってて、電源を。
うん。
で、普通に新日本プロレス見てて。
うん。
はっと思って、あー、やべえ、ノア見てねえと思って。
うん。
消しちゃったと思って、試合途中まで見たんですけど。
うん。
10分、15分くらいかな。
うん。
消してて。
うん。
つけたら。
うん。
まさきたみやと、清宮海斗。うん。ベルト掲げてたんですよ。
ああ。
やっちまった。だーと思って。
だ
もうね、いいところを見逃した。最初だけ見てたんだけど、最後見逃すっていう。
最悪だ。
なので、この試合は語れません。
だからあれだったんだな、ジュニアヘビー長えなと思ったんだよ。通りでタックの話いかねえなと思ったんだよ、ずっと。
そうだ、実は見てないんです、この試合。
そういうことか。いや、なんかさ、ジュニアヘビーの話長くするから、いや、そんななんていうの、熱量込めて話すぐらいいい試合だったんだって、ちょっと俺の中で納得させたんだよ。
はい、いや、いい試合だったのよ。いい試合だったんだけども。
いや、だから、いや、多分そういうことなんだろうなっていうふうに思ったの。はいはい、実際そうだったと思うし、実際そうなんだろうし、うんうんうん、でもタックの、いや、だから思ったのが、これタックの話も含めて、このちょっとトーク量、こいつちょっと時間配分間違ってるよっていうことを収録にちょっとダメ出しようかなと思ってたの。ちょっといい加減そろそろ時間配分考えろよっていうことを言おうと思ったの。
はい、
違うんだね。見てねえんだね。
見てないんです、この試合。
だからか。だからか。
そうです。はい、なので語れません。
なんだったら、おそらくノアのね、あのノアの回あげますんだったら、多分皆さんそこを聞きたがってると思うよ。
そうだね、多分このね3日間の中でも一番こう、
そうだよ、
メインというかこう盛り上がるところ、
見どころじゃん。そうじゃん。何してんの、ね、あなた
見てないのよ。
おい、頼むよ。俺が今見れてないんだから。
つけた時にはね、ベルト掲げてたのよ、もう。
そうだよ、俺が見れてないんだから。見たいのに、ね、見たいけど見れないんだから頼むよ。お願いだよ。
しかもこれ、アベマでの放送なんですよ。
そっか。
レスリーユニバースでやってなくて。
やばいね、そうなんだ。そんなあるんだね。
おっかけで見れなくて、見逃し配信がまだなくて。
そっか。
だからこの、だから新日本プロレスはさ、正直ワールド入ってるから、うん、追っかけても見れるんですよ。
選択ミスだ。
ミスったね。
だね、
携帯で新日本プロレス見てればよかったんだけど。
そうだね。
いやー、ほんとね、なんかの表紙で画面を違うのに映して流れで、うん、いつも流れ消しちゃったんだよね、電源をね。
最悪だよ。
そう、やっちゃった。まあでもこれで一つ言えるのは、結果的にね、
うん、
中島は、
うん、
髪を失い、ベルトを失ったのよ。
うわー、やばっ。
だから、まさきたみやとの、対決、
うん、
では、どっちも負けたのよ。
だ
から俺正直、金網では負けてるから、ベルトは取るのかな、なんとなく思ったの。
うんうんうん。
まあ、どっちかを失ったらどっちかは取るでしょ、と思って。
いや、そうだよな。
で、やっぱ中島って結構髪型かっこよかったからさ。
うん。
そこの髪の毛失ったら、ちょっとベルトくらいは来るんじゃねって思ったので、瀬山ナブがね、こう、新しい技引き下げてさ、こう、
うん、
パワーアップしてきたから、
うん、
あ、これあり得るぞと思ったんだけど、
うん、
まさきたみやも、清宮海斗も強えのよ。よく考えてみたら。
まあね、そうね。
いや、そりゃ取るよなっていう。
うん。
後々考えて、このベルトをね、持ってる姿を見たら、
うん、
よく考えたら、この二人だったら勝てなくねって思って。もう仕方ねえなっていう。
そうか。いや
まあでもこれでね。
ちゃん。
で、これで清宮がタイガースープレックスで勝ってるんですよね、これ。
そうだね。そうだよね。
見てないけどさ。
ごめん、俺も
書いてあるからさ。
念だ、申し訳ないです、皆さん、本当に。これは見とかなきゃいけなかった。
まあなんで、まあ、この試合は一応ね、まさきたみやと清宮海斗がベルト、ラッシュという感じになりましたと。うん